お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。私たちが住むここオーストラリアは、イギリスのエリザベス女王2世を元首とする立憲君主制です。この体制は1901年に独立して以来100年以上続いています。実際には連邦政府が指名したオーストラリア総督が国王・女王の代行を務め、事実上の儀礼的な国家元首の役目を果たしています。エリザベス女王やウィリアム王子夫妻、ハリー王子夫妻らイギリスのロイヤルファミリーは世界的にも人気があります。一方で王室・皇室がある国が圧倒的に少数派となった今の時代、その王室の在り方については長年議論が続いています。国の体制を共和制に移行するか否か、オーストラリアでは1999年に国民投票が行われましたが、結果は反対が多数派を占め否決されました。しかしここ最近、ブレキシットをめぐるイギリスの不透明な情勢を受け、オーストラリア国内では共和制に移行するべきだという議論が再び起きています。1999年11月6日、立憲君主制の是非を問う国民投票が行われました。事前の世論調査では共和制への移行を支持する声が過半数を上回ると予想されていましたが、結果は有権者の 55% が君主制の維持を支持していることが明らかになりました。あれから20年、EU 離脱をめぐって混迷が続くイギリスの国内情勢を受け、オーストラリアでは共和制の移行を目指す動きが再び活発になっています。共和制への移行を求める超党派ロビーグループ、オーストラリア共和制推進運動の議長を務めるピーター・フィッツシモンズ氏は、先日行われた夕食会でスピーチを行いました。ここ最近、共和制への移行を願う人が最も多くいるように感じます。共和制に対する我々の考え方や熱意は、ここ数十年間全く変わっていません。我々は21世紀を生きています。オーストラリアはイギリス・ロンドンの宮殿に住む貴族が主権を握る体制で居続ける必要はありません。フィッツシモンズ氏はこのように述べました。共和制支持者は国王によってではなく、オーストラリアの元首によって統治される制度を支持しています。そうすることによってオーストラリア国民独自の価値観や意思が反映されるとして、結果君主制よりも民主主義的な制度だと考えています。共和制への移行問題は、共和主義者としても広く知られているマルコム・ターンブル元首相が推進しました。ターンブル元首相は、99年の国民投票で共和制への移行が実現しなかった理由について、オーストラリアの元首の選出方法をめぐる意見の食い違いを指摘しています。それは、元首が国民の直接選挙で選ばれるのか、それとも連邦議員の中から選ばれるべきかという点です。ターンブル元首相は、もし再び国民投票が行われるのであれば、その点について共和主義者の間で意見を統一させるべきだという考えを示しています。我々は移民の母親が抱く赤ん坊のように、国として独立してから比較的歴史が浅い国ですが、同時に先住民の祖先が最初に移り住んでから6万年もの歴史がある国でもあります。この国の発展を誇りに思うべきです。国のために国を第一に考えて最善を尽くすべきです。共和主義者として言いたいことは、同じように行動する国の元首が必要だということです。ターンブル元首相はこのように述べました。今年、イギリス王室の信頼を損ないかねないスキャンダルが大きく報道されました。エリザベス女王の息子でヨーク公のアンドリュー王子が、未成年の少女たちを性的目的で人身売買した罪で逮捕・収監されたジェフリー・エプスティーン被告と親交があったことが指摘され、さらに9月、被害を訴えた女性がアンドリュー王子に性行為を強制されたと発言しました。一方のアンドリュー王子は今月、BBC とのインタビューを通じてその疑惑を否定しています。しかしこのスキャンダルによってイギリス王室への不信感が強まったという見方もあります。労働党のアンソニー・アルバニージー代表は次のように述べています。
When he gave that interview,
王子のインタビューは国民にオーストラリアの国家元首を敷くことについて改めて考える機会を与えました。インタビューはあまりにもひどかったと思います。アルバニージー代表はこのように述べました。一方で国民は共和制への移行についてどのように感じているのでしょうか。2018年に行われた世論調査では53% の国民が共和制を支持しているという結果になりました。同じ年、ハリー王子とメーガン妃がオーストラリアを訪れた直後、別の企業が調査を行ったところ、共和制への移行を支持したのはわずか 40% にとどまり、過去25年間で一番低い支持率となりました。フィリップ・ベンウェル氏はオーストラリアの君主制維持を支持するオーストラリアン・モナキストリーグの会長を務めています。この団体は共和主義者に対抗するために1993年に設立されました。ベンウェル氏はこの団体を憲法の番人だとし、立憲君主制を維持する明らかな理由があると述べています。今の体制は政府の権力が肥大化することを防ぐ唯一のモデルだと思います。この体制の下、直接選挙で選ばれた大統領は支持を得るために努力をしなければなりません。女王がオーストラリアに住んでいないという点は我々にとっては良いことです。我々の生活が干渉されないということを示します。ベンウェル氏はこのように述べました。2017年、当時政権を握っていた労働党は、共和制移行の是非をめぐる国民投票を再び実施する用意があると発表しました。しかし労働党は翌年5月に実施された総選挙で保守連合に敗北を喫し、共和制への移行問題は前進しませんでした。ベンウェル氏は、この先しばらくはこの問題が再熱する可能性は低いとの見方を示しています。
The coalition government.
与党保守連合には任期がまだ残っています。共和主義者や労働党が共和制について真剣に議論を始めるまであと6年はあるでしょう。ですからこの共和制の問題は前進することはないと思います。ベンウェル氏はこのように述べました。イギリス連邦コモンウェルスに加盟している国のうち、共和制を導入した国はバングラデシュ、フィジー、ナイジェリア、スリランカ、シンガポールなどがあります。今日のカレントアフェアーズは、オーストラリアの立憲君主制をめぐる議論が再び起きているニュースについてロバーツ美雪がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。